はい、というわけでマタイの福音書をね、何年ぐらい私たちマタイの福音書を読んでますかね。もう3年くらいになりますでしょうか。できれば今年中には、終わりにしたいというかね、最後まで行きたいなと思ってますけれども、今日からやっと24章に、入ります。前回23章の一番最後の終わりのところで、イエス様はエルサレムの陥落、そして神殿の崩壊について弟子たちに予言されました、語られました。まあ、実際紀元70年に起こった第一次ユダヤ戦争によってエルサレムの神殿は破壊されてしまうわけですね。そして今もまだ再建されていない状態です。嘆きの壁とかね、よくテレビのニュースで出てきますけれども、あれはある意味残骸というか残された部分でありますよね。その後ユダヤ人たちは離散、世界中に自分の国を失ってですね、バラバラになってしまうことを余儀なくされてしまいます。しかしこのイエス様の予言は、その紀元70年に起こった出来事だけではなくて、さらに世の終わりに、これからですね、世の終わりに起こる出来事も予言したものであるということを前回お話しさせていただきました。まあ、実際イエス様はですね、この後世の終わりについて、その前兆や、いわゆる大患難時代とね、言われるそういう時代がやってくるということの到来、さらにご自身の再臨についてその詳細を、弟子たちに語っています。今日はその24章の、序章ともいえる、最初のこの2節だけなんですけれども、この最初の2節を取り上げたいと思います。しかしこの2節は非常によくイエス様がこの24章全体を通して弟子たちに、また私たちに伝えようとしているメッセージが、プロローグですか、英語で言うとね、この前章というか、そういう形で、記されていますので、今日はこの2節見ていきたいと思います。もう一度お読みしますね。1節と2節だけです。イエスが宮を出て行かれるとき、弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指し示した。そこでイエスは彼らに答えて言われた。このすべてのものに目を見張っているのでしょう。誠にあなた方に告げます、ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエス様は23章の終わりで、見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残されると語りました。この時イエス様は、私の家、あるいは私の父の家という言葉ではなくて、あえてあなた方の家という言葉を使いました。それは祭司や長老たちが、いわゆる参拝者たちから法外な手数料をですね、巻き上げ、そして神殿を商売の道具というんでしょうか、いわゆるイエス様はそれを強盗の巣と言われましたけれども、自分たちの利益のために神殿を利用するというね、そういうふうにしてしまっていたからなんですね。だからイエス様はあえて私の家じゃなくて、あんたらの家という言い方をこの時したんだと思いますね。そこはもはや神の家ではない、これは私の家、私の父の家ではなくて、神を侮る者たちの、不信仰な者たちの巣窟、強盗の巣と化してしまった。しかしそのような偽善者たちの神殿はやがて崩壊し、取り除かれることになるとイエス様は予言しました。すると弟子たちは今日の箇所で、そんなイエス様にですね、宮の建物を指し示した、これ宮というのは神殿のことですけれども、宮の建物を指し示したと今日の一節に記されています。当時のこのエルサレム神殿は、ヘロデ大王が 改築したというか改修したね、建物なんですが、ヘロデ大王がそのいわゆる自分の権威ですね、自分の力をこう誇示するために、また自分が死んだ後もその自分の名声というんでしょうか、成し遂げたことをこの後世に残し続けるために莫大な費用とそして時間をかけて、再建というかね、改築したというふうに言われています。でヘロデ大王という人は聖書だけを読むとなんかすごくね、極悪人のようにだけね書かれて、最初の方にだけ出てきた後登場しないんで、私たちの中では単なる極悪人みたいなイメージですけれども、でもこの建築に関してはすごくこう才能があったというか、そういう指導力はすごくあった王様だった、みたいですね。いわゆる公共事業のこの一環として、エルサレム以外にも多くの神殿ですとか宮殿とか港とかですね、いろんなところを彼は、建設しているんですけれども、その中でもこのエルサレム神殿というのは彼がその生涯で最も心血を注いだ、最も自分の全てを注ぎ込んだですね、最高傑作だというふうに実は言われています。実際エルサレム神殿に関しては彼が生きている間には完成させることができませんでした。でこの拡張工事というのも含めて全ての工事が完了したのはこのヘロデ大王が死んでから、数年経ってからだというふうに言われています。まあ、ヘロデ大王の生い立ちについては前にも少しお話ししたことがありますけれども、ヘロデ大王というのはユダヤの王様なんですが、ユダヤ人ではなかったんですよね。どちらかというとユダヤ人とは敵対関係にあったエドムの子孫の出身であったので、まあ奥さんは、妻はユダヤ人だったんですけれども、まあそういう、まあこう経歴があるものですから、おそらくこのユダヤ人の王であるということ、でも自分はユダヤ人じゃないということにおそらくちょっとこういつも引け目をね感じてたんではないかなというふうに思います。ですからこのものすごく立派な豪華なこのいわゆるみんなの心のこう拠り所となるようなですね、この神殿宮を立派なものをこう作ることによって、まあ、自分の求心力を上げようとしたというか、ヘロデっていう人はすごく疑い深い人でしたよね。自分の親族でも疑ったらもう躊躇なく殺していくようなそういう王様でした。っていうことはある意味人からこう何でしょうか、尊敬されるというか、一目置かれるっていうことにものすごくこだわってたってことでもあると思うんですよね。ですから自分のこの権威をですね、もう絶対的なものにするためにも、もうあらゆることを注ぎ込んでこのエルサレムの神殿を彼は、再建していったわけですね。まあ、いずれにしてもそのエルサレム神殿は、このヘロデ大王が自分の名声を示すために、そして自分が死んだ後もその権力というんでしょうか、石板のものにするために、心血を注いで作ったものですから、その耐久性能に関してはですね、相当の自信を持っていたと思うんですね。自分の権威を示すために自分の伝説的な、ね、このものを残そうと思ってたのに、数十年で、ね、もうカビが生えてきて崩れましたって言ったらそれはもうお話にならないので、この先、ね、もう何百年も持つように計算して作ったと思うんですよね。それがまさか数十年後に瓦礫の山になるとはヘロデ自身はもちろんのことを誰も想像してなかったと思うんです。それぐらい当時のエルサレム神殿というのはもう堅牢というんでしょうか、美しいだけではなくて堅牢に建てられ、実際そういうふうにみんなに見えていたわけですよね。ですからその神殿が崩壊することになる、イエス様が弟子たちに言ったときに、弟子たちはそのイエス様の言葉を到底信じられなかった。こんなすごい建物が崩れるなんて信じられない、イエス様はなんてこと言うんだろう。彼らがこの時イエス様にこの神殿宮の建物をですね、ご覧くださいって指し示した背景にはおそらくそういう思いがあったんだと思うんですね。イエス様、 崩れるっていうけれども、ちょっとイエス様これ見てください、いくらなんでもこんな素晴らしい建物が、こんな堅牢な建物が崩れるわけないでしょうという気持ちが弟子たちの中にあった。それでイエス様に見てくださいって言ったんだと思います。まあ、そんな彼らに対してイエス様は次のようにお答えになりました。そこでイエスは彼らに言われた。このすべてのものに目を見張っているのでしょう。誠にあなた方に告げます、ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。まあ、自信を持ってイエス様にご覧くださいと語る弟子たちに向かってイエス様は再度、その石が崩されずに残ることはない、改めて神殿崩壊について弟子たちに語ったわけですね。新改訳、皆さん新改訳聖書のどの訳を、まあ、新改訳聖書じゃない方もいるかもしれませんが、何版を使っておられるか分かりませんが、第2版第3版ではこの全てのものに目を見張っているのでしょう。また新改訳の一番新しい2017年版では、あなた方はこれらのもの全てを見ているのですかと、さらに新共同訳聖書を使っている方いるか分かりませんが、新共同訳ではこれら全てのものを見ないのかというふうに訳されていますけれども、ちなみに英語だとどんなふうに訳されているんですかね。 In English Do you see ですかね、多分ね。Do you see って訳されているものが多いかなと思うんですけれども、でも原文に、まあ、ギリシャ語の原文により忠実に訳すとですね、あなた方にはこれら全てのものが見えていないのですかっていうのは、実は、まあ、直訳的というかニュアンス的には一番原文に近い訳し方なんですね。あなた方にはこれら全てのものが見えていないのですかとイエス様はこの時実は言われた。つまりイエス様の目には見えているものが、その時見えていたものが弟子たちの目には見えていないということなんですね。実はあなたたちにはこれが見えないのかってイエス様は言ったんですね。肉眼ではどんなに美しく堅牢に見えていても、霊的には腐敗して今にも崩れそうになっている。イエス様は霊的な目で宮神殿を見ておられるんですね。だからイエス様の目から見たら神殿はもう傾いて今にも崩れそうになっている状態なわけです。あなた方にはこれが見えないのかってイエス様はある意味皮肉を込めて実はこの時弟子たちに言われたんですね。あなた方にはこの状態が見えないのか、あなた方にはわからないのか、目に見えるものにではなくて見えないものにこそ目を留めよ。それがイエス様が弟子たちにこの時言わんとされたメッセージなのではないでしょうか。私たちも、まあ、よくですね、目に見えるもの、触ることができるもの、実感できるものに安心や希望を託してしまう、またそういうものに安心や希望を求めてしまうということが、あるのではないでしょうか。ね、銀行の預金を見てちょっと、あ、まだある、安心したりとかですね、あ、家があるとか、そういうものにですね、知らず知らずのうちに、安心してしまう、あるいはそういうものがなくなると途端にものすごく不安に感じてしまったりする、少なからず私たちみんなそういうところがあるかなと思いますね。しかし聖書は見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くと教えています。まあ、事実、弟子たちがイエス様に指し示したエルサレムのこの神殿はわずか数十年後に崩壊してしまう、なくなってしまうわけですね。そしてエルサレム神殿だけではありません。今私たちが持っている、今私たちのこの目に見えているさまざまなもの、さまざまな財産とかいろんなものもいずれはすべて消えてなくなってしまうものです。なぜなら 私たちはそれらを何一つ永遠の神の国に持っていくことはできない。新しい天、新しい地が創造されるときには、今この世界にあるものは、目に見えるもの、触れるものは、何一つ私たちはキープして持っていくことはできないからです。イエス様は24章で世の終わりについて語っております。この24章ちょっとね、楽しみな箇所でもありますね。世の、皆さん世の終わりとか好きですか？世のね、終わりの話好きな人いますよね。24章世の終わりですから、これからね、あまり楽しい話なんて言っちゃいけませんけど、興味深い話がね、これからいろいろ出てきますから、まあ、この24章イエス様世の終わりについて語るわけですけれども、その中で繰り返し繰り返し語られているメッセージが2つあるんですね。1つは目に見えるものに惑わされてはいけないというメッセージ。世の終わりがこの差し迫るにあたって、イエス様が語った一つ目の大事なメッセージは、目に見えるものに惑わされてはいけないというメッセージなんですね。特に、まあ、この24章のこれから先進んでいったときにもっと詳しく見ますけれども、特に24節のところには、偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして、大きな印や不思議なことをしてみせますというふうにイエス様は警告をしてますよね。これらはみんな目に見えるものですよ。私たちが目で見て驚くようなことを行う偽キリスト、偽預言者が現れる。私たちはそれを目で見て、多くの人がそれを目で見て惑わされていく。目に見えるものにとらわれてはいけない、惑わされてはいけません。聖書は、もちろん奇跡ですとか印を否定しているわけではありません。それは誤解しないでいただきたいんですね。今でも奇跡、印はあると僕は信じています。実際あります。それは神様が私たちの信仰を励ますためにしばしば与えてくださる恵みの一つです。でも忘れてはいけないことは、同時に悪魔も疑似的な奇跡や印によって私たちを常に惑わそうとしているということを忘れてはいけないんですね。悪魔も私たちがあっと驚くような印や奇跡を、それはもちろん神様のものとは比べられませんけれども、でも悪魔もそういうことを起こして私たちを惑わそうとしてくるということ、ぜひ私たちは覚えておきたいと思います。2つ目にイエス様が繰り返し語ったメッセージ、それはいつも目を覚ましていなさいというメッセージなんですね。でこれはもちろん、肉体的な、ね、意味で、目をこういつもこうやって開けてなさいということではなくて、霊的な意味においていつも目を覚ましていなさいという意味です。目に見えるものにではなく、見えないもの、つまり信仰にとどまり続けるようにイエス様は繰り返し繰り返しこの24章の中で語り、私たちに伝えておられます。それは私たちがその信仰によって、また神様の恵みによって、今はまだ肉眼では見ることはできませんが、やがて到来する神の国を受け継ぐものとなるために、今はやがて目に見えますからね、今は目に見えない、でもそのものを受け継ぐために、目に見えないものを見るように目を覚ましていなさいとイエス様は繰り返し語っています。弟子たちは目に見えるものに惑わされました。そしてイエス様の言葉を信じることができなかったわけですね。目の前にあるこの大きな堅牢な美しい神殿を見てですね、イエス様あんなこと言ってるけどとても信じられないってなったわけですよね。私たちもそういうことがないでしょうか。今この世界で起こっていること、目に見えていることでですね、神は、いないとか、神は存在しないとか、イエス様は何だとかですね、目に見えているこの世界のところだけで私たちはいろいろと自分が何全てを分かったかのように、錯覚をしてしまう、そういうものに惑わされないように、見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続く、 聖書の御言葉は証言しています。また信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものであると、ヘブル人への手紙11章の冒頭にね記されております。目に見える人間の希望はいつか失望に終わります。私たちがその目に見える人間の希望にしがみ続けたら、それはいつの日か失望に終わる日がやってきます。しかし目に見えない神がイエス・キリストを通して約束してくださった希望、約束は決して失望に終わらないと聖書は約束しています。人間が積み上げた神殿の石はやがて崩れ去ります。しかしその家を建てる者たちが見捨てた石は、私たちに永遠の命と希望をもたらす罪の親石、コーナーストーンになりました。見えるものにではなく、見えないものにこそ、肉眼ではなく神の言葉を信じるその信仰によって見る世界にこそ、真の命と救いと希望があるということ、私たちは今一度心に留めつつ、そしてこれから来たる患難、そして困難の時代に備えるものでありたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今私たちの目は何を見ているでしょうか。どうかしよう、私たちが今この肉眼の目で見るさまざまな誘惑やさまざまな試練や、そういったものに惑わされることがありませんように、そういったものによって信仰をくじかれることがありませんように、主よ、どうぞ私たちの心の目、霊の目をあなたが豊かに開いてくださって、そしてこの肉眼の目で今は見ることはできませんが、やがて私たちすべてが目の当たりにすることになる主よ、あなたの栄光とその神の国を見ることができますように、そこに目を留め続けることができますように、決して失われることのない希望に私たちが立って、来たる患難の時代生き抜くことができますように、助け導いてください。すべてを感謝し、御手に委ね、愛する主イエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。